聖書をお読みいたします。マルコによる福音書14章43節から52節、新約聖書の93ページ。さて、イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、捕まえて逃がさないように連れて行けと前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。今日お読みいたしましたのは夜の場面です。人気を博していた主イエス・キリストを昼間に捉えると、暴動が起こると困る、そう思った祭司長たちの策略であります。イエスを捉えに来た群衆は祭司長、律法学者、長老たちの手下です。ユダヤにおける最高の議会から送り出された者たちであります。彼らは主イエス・キリストのことを知ってはいたと思うのですけれども、暗闇の中ではっきり認識することは難しかったのでしょう。手引きするものが必要でした。それがユダです。接吻する相手が主イエスだとあらかじめ合図を決めて、ユダは主イエス・キリストを見ると自分の方から近づいて接吻をしたのです。すると直ちにイエス・キリストに手がかかりました。当時教師から弟子に対して接吻するということはあったと言われていますが、弟子から教師に近づいてというのはあまりなかったとも言われています。またここでの接吻はしっかりという言葉が言語にはついています。誰が主イエスキリストか、そのことが分かるようにあえてしっかりとした接吻をユダは行ったのであります。41節42節を見ていただきますと、主イエスキリストは人の子は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来たと語っておられます。こう語っていたときにユダが来たわけです。 主イエス・キリストはすべてをご存知であられました。またここに記されている言葉ですが、引き渡すという言葉と裏切るという言葉は言語においては全く同じです。ユダの裏切りと言っていますが、ユダが裏切ることは主イエス・キリストによって明らかに知られていますから、そういう状況で隠れてするのが裏切りですから少し状況は違います。ただユダの醜悪さ、罪深さは接吻という親愛の情を表すその行為を裏切りの引き渡しの印として用いている、そこにあります。そばにいた者が大祭司たちのしもべに切りかかり耳を切り落としました。耳を狙ったわけではないでしょう。ある意味で殺そうとしたのかもしれません。この事件に対してマルコは記述はしますけれども、コメントは何も付していません。で、今日の場面でマルコが強調していますことは、主イエス・キリストの態度とお言葉です。48節、49節、そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。主イエス・キリストは、私は強盗ではない、私は歯向かうつもりも全くない、それなのになぜ剣や剣や棒を持って捕らえに来たのかと質問しておられます。主イエスはユダを避けることはせず、捕らえに来た者たちから逃げることも一切なさいませんでした。ゲッセマネの祈りにおいて、御心にかなうことが行われますようにと主は祈って備えておられました。このような逮捕が父なる神の御心である、そう主イエス・キリストは確信し、揺らぐことなく、怯えることなく、抵抗することなく、静かに捕らえられます。込み出しに裏切られ逮捕されるとあります。44節に捕まえて逃がさないように連れて行けとあり、46節に人々はイエスに手をかけて捕らえたとあります。捕らえるということは拘束したということです。逃げられなくなったということです。弟子たちからは完全に引き離されました。身体の自由を失いました。その中にあって主イエス・キリストは毅然としておられます。この主イエス・キリストの対比で描かれていますのが逃げ出した弟子たちです。50節、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。この皆という言葉は強調形です。すべてのものが、一人残らずすべてのものがイエスを見捨てて逃げた、こう記しています。また51節と52節に少し面白い記事が載っています。 人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまった。彼が誰であるかということに関しては推測の域を出ません。諸説があります。ただここで一人のと訳されています言葉は直訳しますとある若者です。そしてこのようなある若者、あるという言葉を使うときに彼が誰かはマルコには、またマルコの読者には分かっているけれどもあえて名前を出さない、そういう状況で使われる言葉であります。だとすると裸で逃げた若者は後日復活の人で会い教会員となり、マルコの福音書を読む教会では名前が知られていたと思われます。そのような若者も含めて皆すべて逃げました。で、この皆という言葉の強調は14章においてこれまでもなされていました。14章の23節、また杯を取り感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。聖餐式聖典のその杯から飲んだ者皆が逃げました。27節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。主イエスキリストは皆がつまずいて逃げるそのことをご存知であられました。すると29節、ペテロがたとえ皆みんながつまずいても私はつまずきませんとそう語りました。またペテロだけではなくすべての者が同じように語ります。31節、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。杯から飲んだ者皆があなたのことなど知らないとは決して申しませんと言った者皆がすべてが主を一人残して去っていきました。大見得を切ったペテロはこのあともっと大きな恥をかくことになります。今日の箇所に記されていることはある意味単純です。ユダが裏切った、弟子たちは皆逃げた、それにつきます。ところでこのペテロをはじめとし逃げた弟子たちによって導かれた初代教会とはどのような教会だったのでしょうか。初代教会によってこの歌詞はどう読まれていったのでしょうか。その教会の信徒はみんな知っています。先生あの時逃げたのですね、そうだ僕は逃げた、そう答えるしかいません。その教会に裸で走って逃げた若者もいたことでしょう。大きくなり年取っているかもしれませんが、あなたあの時裸で逃げたのね、恥ずかしかった、そうだよ、 そう語るしかありません。初代教会を導いた人たちは自らの恥を晒して教会を立て上げていきました。彼らの失敗と恥はダメなものでも信仰を持てば後には立派な指導者になれるというような諸聖訓で解消されることは決してありません。自分は逃げたものである、この恥ずかしさは一生涯心の傷として残り続けます。いても立ってもおられなくなるような恥ずかしさとして残り続けます。同時にあの時逃げた者が復活の主に許されて今教会の指導者にされている、なんという恵み、なんという恩寵と、過去の恥ずかしさは神賛美への燃料として用いられていっているのであります。また初代教会の信徒たちも次のように言うでしょう。先生たちだけではありません。実は私たちも逃げ出し眠りこけるようなものですが、復活の主が先生たちに示してくださった憐れみを私たちにも示してくださり、教会に残り続けることができています。指導者も信徒も皆恥を晒しながら、しかし憐れみによって主に用いられている、受け入れられている、そのことを褒めたたえる教会が立ち上がっていったのであります。また彼らだからできた証があります。ゲッセマネの祈りにおいて学んだことがここでも繰り返し当てはまります。祈りの敗北者であったからこそ主が祈りの勝利者だと証しすることができました。それがどれほど素晴らしいことかということがよく分かりました。自分は逃げたものであるという恥ずかしさは、主イエス・キリストは逃げなかった、苦難と正面から向き合われた、そのことを力強く語る原動力ともなっていきます。彼らがなぜ教会の指導者になれたのか、受難の苦難の主イエス・キリストの素晴らしさを心から褒めたたえることができたからであります。マルコによる福音書におきましては、ユダが登場するのはここが最後です。このあとユダのことを扱う記事はありません。ですのでこれからの時間、ユダの描き方に思いを向けます。43節、さてイエスがまだ話しておられると12人の一人であるユダが進み寄ってきた。ユダという言葉を説明するときに12人の一人という言葉を添えています。14章の10節ご覧ください。12人の一人、イスカリオテのユダは イエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。14章の20節、イエスは言われた。12人のうちの1人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。この14章におきまして、ユダを語るときに3度12人の1人と説明します。福音書全体を見ましても12人の1人と言われるのは一例除いてすべてユダを語るときだけに使われます。ペテロであっても12人の1人ですけれども、あえてユダの時だけにつけられる言葉が12人の1人であります。ユダは主イエスを裏切りました。その出来事を語るときに12人の1人が裏切ったという言い方をします。ユダは裏切ったので私たちの仲間ではなかった、私たちとは関係なかった、ユダ一人が悪かった、そういうふうに思われるような書き方を聖書はしていません。また主イエスはユダが裏切るものであることをご存知ですけれども、他の弟子と何一つ変わることなくいつも12人の一人として身近に置いていてくださいました。もしもでありますけれども、自分を誰かに引き渡すような裏切るような人が教会にいることが分かったら教会に来れますでしょうか。その人が誰であるかということがはっきり分かっていて、その人の顔を見ながら普通の会話ができますでしょうか。そういうことを思いますときに主イエス・キリストが最後の最後までユダと真摯に向き合ってくださったということは驚くべきことでもあります。愛情と憂いが眼差しに宿っていたのではないかとも想像します。弟子たちは12人の1人のユダが裏切ったこう語るわけでありますし、聖書はそう証言していますし、主イエス・キリストがどのような眼差しでユダをいつも見ておられたのか、そのことをみんなしっかりと心に留めていたのです。私たちと同じように主はユダに接していてくださった。だからこそ彼が裏切るというのは大きな戸惑いともなっていったことでしょう。すべての弟子は逃げました。その恥ずかしさを担い続ける弟子たちは裏切ったユダを非難することはできなかったでしょう。また主イエスはユダに対して、人の子を裏切る者そのものは不幸だと21節で面と向かって語られました。主が語られる不幸だという言葉を聞きながらも、主イエスを引き渡すユダは本当に不幸です。 主イエスから裏切りを見透かされていても、主イエスから裏切るなと引き止められても、すべてをご存知である主イエスを接吻によって引き渡したユダは本当に哀れです。あえて理由を聖書マルコによる福音書は何一つ告げていません。他の弟子たちは不幸なユダの哀れさを自分の恥ずかしさと同じように、自分は逃げてしまった、本当に恥ずかしい、ユダはなぜ裏切ったのか、ユダは哀れだった、この友の痛みをも生涯心に留め続けていったのではないかと思い巡らします。くどいほどに12人の1人とユダを紹介する福音書は、他人事として切り捨てるなと読者に語っているかのごとくであります。マルコはユダの裏切り逮捕を語る場面で、主イエス・キリストの特別な理解の仕方を記しています。14章の21節ご覧ください。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、裏切るというそういう行為であったとしても、聖書に書いてある通りにそのことは起こると主は語られました。14章の49節、捕らえられて拘束されて身動きが取れなくなって弟子たちから引き離されていく、その時に主が語られた言葉が、しかしこれは聖書の言葉が実現するためである。主イエス・キリストはそのようにお語りになっておられます。旧約聖書のどの言葉が成就したのかという、そういう細かい説明をマルコはしていません。聖書の言葉が実現した、それは取りも直さず主イエス・キリストのこのような極難、裏切られ逮捕される、このことが神のご計画のうちに定められていたことである、そのことをマルコは伝えようとしています。また主イエス・キリストご自身が御心がなりますようにと祈り、これが神のご計画だと確信してそれを受け止めておられます。ユダに裏切られ、弟子たちに皆から見捨てられ、主イエス・キリストは一人孤独に佇んでおられます。その中にあって、これは聖書が実現するためである、ここに神の御心がある、このことを通して神のご計画が実現する、そう確信して惜しく立ち続けておられます。そして最後の十字架の場面におきましては、神によってからも見捨てられるという究極の孤独を主イエス・キリストは体験されます。 今日の場面からまさに主イエスキリストの十字架への道のりの苦難を私たちは読み進んでいくこととなります。私たちは主イエスキリストを捨てた、主イエスキリストに従いきれなかった、そのような恥ずかしさと悲しさを抱えているものであります。また愛する者が背負うこととなった不幸と悲しみを心に留めています。なぜあの人が裏切ったのか、このような問いが答えがないままに心に残り続けています。私たちのそういう体験をも思い巡らしながら受難の福音書を教会は読み進めていきます。主イエスキリストは苦難の中に大きく立っておられた。キリスト者はそのことを心から証しすることができます。それを証しするために福音書が記されています。失敗と理解不能な不条理が私たちの人生を覆っています。また究極的には孤独です。そのような中で私たちが心からより頼めるのは苦難の主イエス・キリストお一人です。祈りを捧げましょう。神よ、御言葉をありがとうございます。苦しいこと、自分自身の悲しいこと、私たちの心にいっぱい宿っています。その中で福音書を読み、あなたの力強さを褒めたたえ、希望に導かれますように、復活の希望を求めて聖書を心から読むものとならしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。